プレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
こんにちは、アイドラッグストアの小野ゆうきです。
こんにちは、番組ナビゲーターの新保智恵です。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由をモットーに、厚生労働省の指導に従って運営している唯一の国内事業者、アイドラッグストアがお送りしています。世界中から医薬品やサプリメントの個人輸入代行を手掛けているオンライン薬局ならではの視点で、最新の医療ニュースからお買い得商品の情報まで、ポッドキャストを通じて時にシリアスに、時に楽しくお伝えしていきます。さあ小野さん、アメリカに行かれてたんですよね。
はい、はい、そうなんです。先日遅めの夏休みをいただきまして、はい、アメリカに釣り旅行へ行ってまいりました。
ねえ、釣りのために海外旅行に行くってすごいですよね。
ああ、そうですね。はい、な
んか肝心の釣果はいかがでしたか？釣れましたか？
そうですね、初日に、7匹ぐらい釣れて、まあ、周遊したんですけど、はい、次の場所でも最後大きい、あのお魚が釣れて、もう大興奮でしたね。
すごいです。
はい、後でアイドラッグストアの X アカウントにも釣った魚の写真をアップしておきます。
お、見られるわけですね。
はい、
そしてなんと私にはお土産もいただきました。ありがとうございます。
いえいえ、
ね、ちょっとこの写真もアップしておきましょうかね。
はい、嬉しいです。
ありがとうございます。
はい、はい、それでは今回もスタートです。最後までよろしくお願いします。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしております毒にも薬にもなるラジオ。今回は最新の医療情報をご紹介するメディカルニュースからスタートです。医療業界の動向に社内一詳しい田沢秀樹さんとお送りします。田沢さん、よろしくお願いします。
はい、田沢秀樹です。よろしくお願いいたします。
それでは今月のメディカルニュースです。糖尿病の負のイメージ払拭へ、新呼称案はダイアベティス。9月22日、朝日新聞アピタルが報じたニュースです。糖尿病への誤解や偏見をなくすため、日本糖尿病学会と日本糖尿病協会は、糖尿病の新たな呼称案を英語名に基づいてダイアベティスとすると公表しました。多くの患者らが病名への抵抗を感じていることから、呼称変更を検討していたもので、今後患者や医療従事者らからも意見を募ります。糖尿病の病名が定められた当時は尿糖の測定が一般的でしたが、現在は尿に糖が混じらない場合もあることが分かっています。日本糖尿病協会が2021年から2022年に実施したアンケートでは、回答した1087人のおよそ9割の患者が病名に何らかの抵抗感や不快感を抱き、およそ8割の患者は尿に糖が出るという不潔なイメージが不快などとして病名の変更を望んでいました。
はい、今回は糖尿病という病気の名称が変更されるかもしれないというニュースを取り上げました。
はい、まあ、生活習慣病の代表格として耳にすることも多い糖尿病ですが、これ具体的には改めてどういった病気なんでしょうか？
はい、糖尿病は簡単に言うと、血糖を正常にコントロールできずに数値が高い状態が続く病気であり、血糖値を調整する役割を担うホルモン、インスリンに関連した病気です。う
ん、1型糖尿病と2型糖尿病とタイプが分かれてるんですよね。
はい、若年層にも多い1型糖尿病はインスリンを体内でほとんど生成できなくなる疾患です。はい、対して2型糖尿病は体内でインスリンが使えるものの効果が低下する疾患で、中高年の方に多く発症し、患者の9割以上がこの2型だと言われています。
うん、今回この呼び方のこの変更が検討されている理由としては、糖が尿に出ない患者も多く、症状を正確に表していない、そして尿という言葉が不潔なイメージにつながって誤解や偏見を生んでいるということが挙げられているようですが、田沢さん、これまでも呼び方が変わってきた病気っていうのはたくさんあったんですよね。
はい、先ほど名前が出た2型糖尿病を含むのですが、 以前は成人病という呼称でいくつかの病気をまとめて示していた時期もありました。
うん、成人病、この呼び名は1996年に当時の厚生省が生活習慣病と、解消したもので、これまで加齢が原因と考えられていたものの、生活習慣の改善によって疾病の発症や進行を防ぐことができると意識づけするための解消とされていますね。
はい、生活習慣病という呼び方は生活習慣と病気の関わり方が強調されていますよね。はい、食生活や睡眠、運動など生活習慣が病気につながりそうなイメージを持ちます。現に当時はこの名称変更でサプリメントの販売数や健康診断の受診件数も増えたそうです。
そうなんですね。健康意識、予防意識を引き上げられたといういい例ですね。ちなみに田澤さんはこの生活習慣病の予防のために何か気をつけているとか、気をつけなきゃいけないなと思っていることってありますか？
はい、そうですね、私はもう圧倒的に運動不足を自覚しておりますので、はい、最近はやはり散歩をするようになっております。
いいですね。
で、散歩といってもただ歩くだけでつまらないっていうふうに前までは思っていたんですけれども、はい、今はラジオやポッドキャストとかいった音声メディアが充実してますんで、それを聞きながらただ歩いてるだけでも結構な歩数を稼げまして、先週はもう土曜日は3万歩歩きまして。
3万歩って結構すごいですよね。
は
い、
実際に
本当だ今携帯のね、スマートフォンのいわゆる歩数が出る ね、ページ見せてもらいましたけど、すごい、なんかでもそれまでそんなに歩いてないみたいなところもちょっと見えますけど、すごい。
そうなんですね。ですんで、先ほど言ったようにその何かしながら歩くというふうになると、結構苦じゃなく、もちろん疲労はしますけれども、運動してる感はあっていいと思います。
そうですね、なんか音楽とか聞くのもいいですけど、大体は音楽って5分ぐらいでこう大体終わるじゃないですか。そうするとなんか今自分は何分歩いたみたいな感じにそっちに意識がいっちゃうんですけど、
ね、
今の田澤さんがおっしゃったみたいにラジオとかポッドキャストってそこがね、こうちょっと紛れるからいいですよね。はい、
そういえば今年よく耳にした熱中症も呼び名が変わった一つですよね。私が幼少期の頃は日射病と呼ばれていました。
確かにこの日射病という言葉も聞かなくなりましたね。
熱中症と改めたことで屋外に限らず室内でも環境や体調を意識させる意図があったそうです。
9月22日の NHK ニュースによりますと、8月だけで3万5000人近くの方が熱中症で救急搬送されたそうですが、近年天気予報などを見ていても室内でも注意してくださいね、しっかりエアコン使用してくださいねという、そういった、呼びかけも増えたように感じますね。小さい扇風機とか首筋を冷やすリングとか、これ私も今年たくさん活用しましたけど、屋内でも熱中症対策グッズを利用されている方も増えましたよね。さあ、というわけで今日は糖尿病の呼び方を変える動きのニュースから、これまで名前が変わってきた病気の話題をお届けしました。生活習慣病や熱中症のように糖尿病も新しい名前に変わることで病気のイメージ変わるかもしれませんね。
そうですね、呼び方が変わっても病気自体が変わるわけではないので、予防や治療、対策など健康への意識はしっかり持っていきたいですね。
はい、厚生労働省は2020年の発表で糖尿病のリスク者は2251万人にも及ぶと発表しています。こう聞くと人事ではないなと感じますよね。今回の名称の変更のニュースをきっかけに、リスナーのあなたも生活習慣ちょっと見直して病気の予防につなげていただければと思います。東京都保健医療局のホームページでは糖尿病予防を呼びかけていました。番組の概要欄にこちらのリンクも貼っておきますので、生活習慣の見直しの一歩目としてぜひご覧ください。田澤さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしてまいりましたアイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ、そろそろお別れのお時間です。さあ、小野さん、今日のメディカルニュースの生活習慣病の話もね、たくさん出ましたね。
はい、はい、 そうですね、糖尿病ってやっぱ怖いなっていうのもありますね、うんうんうん、最近あの会社に、健康診断のお知らせ来たので、
はい、
ちょっと今からですね生活習慣を見直すいい機会だと思いますので、アイドラッグストアに売ってるサプリメントなどを活用しながら、うん、ちょっと健康診断に向けてトレーニングですか、
はい、
していきたいなと思います。
そうですね、はい、またこう生活習慣病ってこうサプリメントとの、ね、付き合い方を考えるいいきっかけにも、ね、なったりしますよね、
はい、
さあ番組ではリスナーのあなたからのメッセージをお待ちしています。番組概要欄に記載していますアイドラッグストアの公式 LINE へのメッセージ、もしくはお問い合わせフォームのリンクよりお送りください。アイドラッグストアへの疑問質問、我々へのメッセージなどもいただけると励みになります。
メッセージがご紹介できなかった方にもアイドラッグストアオリジナルタオルが当たるダブルチャンスがありますので、どしどし送ってきてください。
その他番組内でご紹介したニュースの元記事やアイドラッグストアの販売商品、ご紹介した健康情報などへのリンクは各プラットフォームの概要欄で確認できますので、合わせてご活用ください。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由をモットーに、厚生労働省の指導に従って運営している唯一の国内事業者、アイドラッグストアがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。お相手はアイドラッグストアの小野裕樹と
新保智恵でした。
ありがとうございました。